はようございます。高原豪一郎です。私は先日こんな記事を読みました。シカゴにあるオフィスビルのオーナーが入居者からクレームを受けたっていうんですね。それはエレベーターが来るのが遅すぎる、なんとかしてくれというクレームです。急ぎの時には階段もありますが、高層ビルだとそういうわけにもいきませんね。しかし追加エレベーターの工事をするとなるとコストがかかります。そこでこのオーナーはあることをしたところ、翌日苦情がピタッと止まったそうです。一体何をしたんでしょうか。エレベーターの隣に大きい鏡を置いたんですね。たったそれだけのことで待ち時間のイライラや苦情がなくなったって言うんですね。なぜでしょうか。人は自分の姿を見ているときには時間を忘れるからです。オフィスビルの訪問者は大抵ビジネスマンかキャリアウーマンですね。家を出るときには鏡を見たでしょうが、さあこれからというとき、もう一度チェックするのに抜群の場所、それがビルの玄関1階エレベーター前だったんですね。ところで、自分を客観的に見るということはとても大事なことだと思います。そして聖書は人の姿を映し出す鏡に例えられている書物なんです。今日はこの聖書が人をどのように見、また何を語っているのかということを考えたいと思います。今から2000年ほど前、イエス・キリストは人々の前でこう語られました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。神が人に求めていることは難しくありません。一つだけです。それは悔い改めて福音を信じるっていうことなんですね。では悔い改めってどういう意味なんでしょう。実はこの言葉はギリシャ語ではメタノイアっていう言葉なんです。そしてこれを直訳すると、考えを変えるという意味があるんですね。今まで慣れ親しんできた考えをすっかり変えて、神の語る人生観にチェンジするということです。では、今まで人が慣れ親しんできた考えとは一体何なんでしょう。それは、神なんかない。もし彼にいたとしても、私の人生とは直接関係はないという人生観です。もっと言ったら、自己中心の考え。世界は私のためにあるという考え。自分を神のように拝む考えのことなんですね。この自己中心の考えを改めて、神中心の考えに変えることを、悔い改めというのです。ところで、今年は犬年ですね。それで今までになく犬が何かと取り上げられることが多いと思います。代表例は盲導犬とか介助犬とかいう、いわゆるセラピードッグと言われる犬たちですね。病院でも犬をリハビリに使うところが随分増えてきました。廊下を片道歩くだけで辛いって言ってる患者が、犬がついて行ってくれるだけで往復とか二往復まで歩けるようになったり、あるいは犬が病床に訪れた後の心不全の患者さんは心機能の改善が見られたりするというデータが出てます。また厳しい訓練で有名な韓国軍の朝鮮半島38度線国境警備基地では、情緒不安定の兵士を癒すためにセラピードッグが導入されているそうです。ところで、人間に役立つこれらの犬たちはみんな訓練を受けた犬なんですね。犬だったらどんな犬でもいいっていうんではないんです。犬の中にはとんでもない勘違い犬というようなものもおるんですね。そしてそのような犬は案外飼い犬の中に多いと言われてるんです。例えば散歩の時リードを引っ張ってコースを決めてるのが事実上犬だとかですね、他の犬と出会うとやたらと攻撃的になったりするとか、家の中で飼ってる場合、時にはここは俺の名前だとばかりにソファーに陣取り、飼い主がそこへ近づこうとすると邪魔したりする犬、あるいは飼い主に吠えたり家の中のものを壊したりする犬もいますね。 そういう場合、訓練士の介入が必要になります。犬の訓練士の仕事は、まず飼い主の家に家庭訪問することから始まります。その際、訓練士は気づいたことをリストにして渡すんですね。家の中が犬に引っかき回されている家を一言で言うと、飼い犬の所有物となった家の中に飼い主たちが住んでいるということだそうです。そこで訓練士は飼い主が家の中で自分の立場を再び確立する手助けをするんですね。それは犬に次のことを分からせることです。すなわち、犬は主人の家に住んでるのであって、その逆ではないということです。しつけの際に怒鳴ったり殴ったりすることはありません。しかし、甘やかすんでもない。犬を操ろうとするんではなく、明確で一貫した態度を取りさえすれば、犬は喜んで従い、主人と過ごすことに幸福感を感じるようになるそうです。ところで、主人が犬の家に住まわせてもらってるのではなく、犬が主人の家に住まわせてもらってるという考えに変わらない限り、犬はいつまで経っても暴れることをやめないそうです。しかし、自分は犬であって主人じゃないとわかると喜んで従うんですね。この考えを変えるということ、パラダイムシフト、立場の逆転のことを悔い改めって言うんです。人間は今まで自己中心でやってきました。その証拠は今が切れやすい時代であるということに現れています。私たちはどういう時に切れるでしょう？どんな時に怒り出すでしょうか？大体は自分の思い通りにならない時ではありませんか？妻が、子供が、部下が、この世の中が自分の思い通りに動かないと腹が立ってくるのはなぜでしょう。それは妻も子も部下もこの世の中も自分のために存在していると思ってるからではないでしょうか。世界は自分のためにあると思ってるからではないでしょうか。この世界は自分の願望や期待に応えるべきだという誤った前提が人を苛立たせているのではないでしょうか。でも、この世は、あなたのために存在しているのではありませんね。あなたは、この世の中心ではないからです。では、この世の中心とは誰でしょう？それは、この世界が存在する前から存在している方。この天地万物をお作りになった、誠の神、創造主なる方だけなんです。人間が人生において挫折感を味わって生きるのは、神でもないのに神を演じて、結局はうまくいかないということを経験するからではないでしょうか。この世は私のためにあるのではなく、神のためにあるんですね。そして、あなた自身もあなたのために作られたのではなく、神のために作られたのです。この自己中心を神中心に変えることを悔い改めと言うんですね。神はあなたのために素晴らしいものを備えてくださいました。それが福音です。神から離れて自己中心となり、自分を貶め、他人を傷つけ、ボロボロになった人間を神様は一切軽蔑することなく、その傷を癒し、罪を許すためにイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。このキリストがあなたが引き受けなければならなかった罪の罰を代わりに引き受けて十字架にかかり、裁きを受けてくださったんです。そして三日目に死から蘇って死の問題の解決を成し遂げてくださったんですね。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。どうぞあなたもこのイエス・キリストの言葉に答えてください。心からお勧めしたいと思います。